世の中全部種にしよう。
種ラジ。僕先週ね、
はい、
ザ・バニッシング消失っていう映画見まして、
はい、全然知りませんけど。
知りません。なんかね、すごい、88年かな、87年か88年ぐらいの映画で、
うん、
ヒッチコックが今まで見た映画の中で一番恐ろしい映画だみたいなことを言ってる映画で、
お
でも日本で公開があんまされてこなかったらしいんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、そうなんだけど2004年ぐらいかな DVD が出てようやくこの2018年に日本でなぜか公開したんですけど。
あ、じゃあ古い映画だけど日本では初上映っていうことなんですね、はい、
そうそうそうそう。
へえ。
でもまあもちろんカラーだし、なんかね、その描かれてる世界イタリアかな、イタリアかなんかの景色を見る限り、そんな古びた感じはしない。もちろん携帯電話ね使ってる人はいないとかっていう変化はありつつも、
うん、
結構すんなり見れたんです。楽しめたというか。
はいはい。
で、まあ、結末がね結構ね本当その作り手自身の倫理観を疑うようなラストに向かってくるんです。めっちゃめちゃ怖いです。生き地獄みたいな、はい、展開になっていく映画で、
うんうんうん、
いや僕まあ普段からね新作映画とかよくシネコンとかに見に行くんですけど、やっぱ遜色ないんですよね、そういう映画を初めて見るという体験において。
あ、じゃあ今までにない映画の、うん、まあ、感想というか感触だったわけだ。
そうそうそう、新作映画ですって言われたとしても全然納得できる、ね、まあ、そからその時代の設定、80年代の設定においては携帯は使わないとかみたいなルールで2018年とかに撮影された映画だって言われても、なんか、はい、ああそうだよねって納得感ある感じがあって、
うんうんうん、
なんか本当に、まあ、前からずっと言われてることですけど、この種ラジの中でもね、やっぱ時代性みたいなものって、
うん、
そのなんて言うんだろうな、ま、優秀な作品、優れた作品って容易にまたいでくるなと思いました。
そうだね、まあだから多分見る側のリテラシーも問われるんでしょうけど、
うんうん、
まあ、全然その古くても見れるし、
うん、
なんか分かんないんだけどさ、そのあの役者さんってああだったよねとかさ、
はいはいはいはい、
そのやっぱ周辺情報が多いと、
うん、
どんなに新しくても僕映画結構見れないよね。
ああ、なるほどね。今の活躍してる人の若い彼氏頃みたいな。
例えば、いやいや、あれ、あの人の彼氏って最近さ、みたいなこととか。
ああ。
映画以外の情報が、だから古い映画って逆にそういうことが多いと思うんですよ。あ、はい、あれってさ、はいはい、後でこうなったりとか、あの人先亡くなったよねとか。
まあ、勝新さんとかいろんな曰くありますからね。
そう。集中できない要素が、古い映画がどんどん増えていくじゃないですか、逆に言うと。
はいはいはい、はい。
だから、亀止めとか、別に内容がどうとかじゃなくて、うん、今見るといろんなこと考えちゃうでしょきっと。
ああ、確かにね、うん、
だから
浜松さんとかいっぱい出てるもんな。
ちょうどいい古い映画の方が、
はい、
本当にスポッと入ってくるみたいなのもあるかもしれないなと思うんですけど、
そういう意味で言うとザ・バニッシングについては、
うん、
知ってる俳優さんが誰一人いなかったです。
いいね、いいですよ、それだよ、そういうなんかでも映画は俺はできたら、まあでももちろんね、名優が出てればそういうことを飛び越えられるんですけど、
はい、
なんかあの女優がすごいっていう風な表現をするより、映画全体として、
うん、
あーってこう感想が持てる方がいいなと思うと、
うん、
だから、まあ人によるだろうけどね、なんか知らないような映画、情報がなるだけ少ない映画とかがいい映画って思っちゃう。うん、節も僕はあったりしますね。
だからあんまり PR とかねされちゃうとってことですよね、芸能人 PR とか、
まあ、裏腹だよね。だってじゃあお前行くのかよって言われたら、まあ、知らなきゃいけませんって言っちゃうからそれはまあ難しいところ。
僕たちはあれじゃないですか、言ってしまえばその種助のコーナーで一通りの映画は調べていくからいいんじゃないですか、うん、そういう意味で言うと僕らみたいな人がね、
その一応ね、いつもその映画のまあ公開リストとかを見て、はい、そこからちょっとピックアップしてるんですけど、う
ん、映画
と
トコムさんに
教えてね、タイトルとか映画監督とか知らないとさ、
はい、
こう見たら面白そうなもんでもやっぱスルーするっしょ、
はい、やっぱそうっすね。
それは別にいますよね、致し方ないところがあって。
ザ・バニッシングについても僕はだからヒッチコックの評価とか、あとは映画評論家の方の評価とかを見ていってますからね、
うん、うんうんうん、 そうだからまあ、ね、難しいよね。だから程よい、だからいつも程よく情報を手に入れて程よく情報を見ないっていう努力を要求されるよね、うん、映画はね。
うん、
まあでも良かったですね、まあ、それね、は
い、
なんか
そうなんです。だからキリがないんですよ、うん、マジで。あの今洋画とかでも日本に配給している洋画が基本的に日本の映画館にかかってるわけじゃないですか、
うんうん、
それ以外で例えばイタリア映画祭とかフランス映画祭とかで、うん、あの普通のそのシネコンとかミニシアターにもかからないんだけど、その期間だけ映画祭のタイミングだけやるみたいな映画もあったりして、
うん、
それが後からその DVD で見たりするとすげえ面白かったりするんですよ。
はいはい。
ボーダーラインっていう、今、まあ、メキシコ麻薬カルテルの、映画がシリーズものとして出てまして、一番最近 の、 あのシリーズの最新作がイタリア人の監督だったりするんですけど、
うん、
その方の前作かな、前々作の暗黒街っていうイタリアマフィアの壮絶な殺し合いの映画とか見ると、まあ、これがまためちゃくちゃ面白かったりするんですけど、普通に多分あの映画館ではかかってないんじゃないかなとか、
うん、
マジでマジでキリがなくどんどんどんどん広がっていく面白い映画だけでも面白い映画のつながりみたいなのを見ると本当に、うん、でこれであれじゃないですか、ネットフリックスとかフールとか、うん、アマゾンプライムとか何ですかね、どうすればいいんでしょうかね本当にね。前も言いましたけどこれ、
うーん、まあね、諦めるしかないし何かあのインド映画、
はいはいはいはい、
世界一なわけでしょ
今ね、あの数としてはね、うん、
だから
そんなでも、ね、年間日本でかかるの 2,3 本かかればいい方ですからね。
そうそう、だから何にも見てないっていうのをもっと受け止めた方がいいよ
そうですね、それで
もだからなるだけ僕はこう一時ですけど、あの日本の名作とかをいっぱい見ようとしてた時期はあるけどね、なんか日本人だし、え、羅生門知らないのって言われたらちょっと恥ずかしいなとかね、そういうことは思ったりもしたことありますけどね。
午前10時の映画祭が多分そろそろ八甲田山とかですね。
おお、あれも見た方がいいよね。
八甲田山と、あと日本で一番長い日か、あの昭和天皇の、はいはいはい、
あれは見ました、その元のバージョンのやつは。
一回見た、いや、あの今度やるのは、あの午前10時やるのは元のバージョンなんですけど、はい、あの新しいバージョン、もっくんのやつを見ました。
そうだよね、
はい、
そうだよね。いやー、なんか僕新しいやつは見てないんですけど、
はい、
まあ、古いのはもう本当、まあ、そんなことないんだけど、ドキュメントかってずっと思っちゃうぐらい、
うん、
まあ、そういう撮り方ではあるんでしょうけど。
その時って俳優さんとか結構有名な方使ってたりするんですか。
いやいや、もう全員有名、まあちょっと知らないかもしれませんけど、だって三船敏郎、はい、
あ、そうかそうかそうか、
まあ、主役っちゃ主役だし、そう、まあ加山雄三とかもとにかく知らん人はほとんど出てない、まあ僕ぐらいだね。
ドキュメンタリックの撮り方っていうんだったら、その全然知らないけどすごい評判で点取りに似てる方とか、ま
あ、ちょっとあのほら、いわゆるそのヤクザ映画の後期 の、 あの仁義なき戦い的な、まあ、実力風な撮り方、
うん、
じゃあ撮り方なんですよね。
なるほどなるほど。
あとモノクロですからね。
ああ、そうか、うん、それだけでだいぶそうですよね、見え方が違う。
それも相まってという、
うん、本当キリがないし、どんどんどんどん見たい映画増えていくし、うん、スケジュールがどんどんどんどん埋まっていくっていう、その恐怖感に、
うん、
怖いですよ。ゴジラとかも見ましたしね、先週はね。
はいはい、もう映画ばっか見てますよね。
映画ばっか見てますね。いつ終わるんだろうこのだからね、日本の映画業界がその縮小しているとか見なくなってるみたいなことを言いますけど、
はい、
なんか映画ファンであればあるほどこれ縮小してくれた方がいいのかもって思ったりしますよね、もうね。
何を言ってるんでしょうね、本当にね。
規模感としても公開本数をこう市場として減らしてくれないと身が持たねえっていうのが本当に大変ですわっていう話です。
うん。
うん。そんな話から今週も、タネラジ始まっていきますので、
はい、
今週もね、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします、
はい、今日も失敗ということで、ね、よろしくお願いします。
お送りしましたのは岩崎と
池田です。
じゃあタネラジよろしくお願いします。